Suzuki。
はい、前回まではタンジール事件、そしてボスニア危機のお話をお聞きしたんですけども、その続きでございます。
はい。ちょっとね、まあいろんな名詞、うん、国の名前、うん、バンバン出てきてますけど、
はいはいはい、
別に覚えなくていいんで、うん、大事なのはプロットをつかむことですよ ね、
はい、
で今回もちょっとアガディール事件も覚えなくていいです、はいはいはい、名前はね、こういうことがコンボで連なって戦争につながっていったんだなってことだけ覚えてれば、うん、多分人生の役に立つかどうか分かんないですけど、うんうんうん、歴史の勉強になってると思いますんで、うんうんうん、ちょっと今回の回あえて僕は図で説明できないのに詳しくやってますけど、はいはいはい、そこはちょっと留意してもらった方がいいかもしれないですね。
うん、そうですね。なんか立場も結構変わりますからね。一時期まではこことここの国が組んでたけど、ここが対立してこうなってとかっていうのがもうブワーって変わっていくから。
そうそうそうそう。まあこの音声コンテンツでそんなことを暗記しなくていいわけですよ。
ですね、
はい。はい。そうじゃなくて流れとプロットをちゃんとその対極的に理解するということをしてもらえれば、うん、価値があるかなと思いますね。
う
ん、
そうですね。
あ、安心した。よかった。それでいいんや。
あと僕らが頑張ってるんだなっていうことを分かればいいです。
そうですね。
これマジ大変だったよ。本当。
ねえ、いやいやいや。
まあそれは好きだからいいんですけど、で。はい、今回はですね、
はい、
ちょっとスピード上げますか、終わんないわ、
はい、
ね、
うん、
タンジール事件の時にフランスがモロッコにうんぬんみたいな話したよね、
うん、
でそれはそのドイツが、まあ、フランスの方がどっちかというと国際法を破ってるのに、はい、ドイツの方がむしろ逆に孤立しちゃった、
はいはいはい、
それにドイツが初めて気づいたよって話をしましたよね、
はいはいはい、
でアガディール事件も、まあ、言ってしまえばそのなんか2発目みたいな感じなんで、あんまり概要としては変わらないです。
へ、
うん、そんなにこれ詳しく言わなくていいかなと思うんですけど、
はい、
アガディール事件っていうのが、まあ、起こったことによってですね、
はい、
でアガディール事件もその、まあ、さっきタンジールと同じような話で同じモロッコの話なんですけど、
はい、
これが、まあ、2発目が起こったことによってで、
うん、
そのどういうことが起こったかっていうことをちょっとみんなには覚えててほしいんだけど、
うんうんうん、
イギリス、フランス、ドイツの全ての国民がね、
うん、
不満を持って終わったんですよ。
お、
誰も勝たなかったし、なんか完全に負けなかったというか、
ほうほうほうほう、
なんか中途半端な着地というか、
はいはい、
もやっとしたってことだよね、
いいいい、
でこれがこのことがそれぞれの国のメディアが軍備拡大を狙うにあたって、
うん、
ナショナリズムを盛り上げて国民の間の敵外心を刺激させて、
うん、
軍備拡大の予算確保につなげていく材料になってしまうんです、これ。要はメディアと軍部に国民を煽る材料として提供しちゃうことになるんです、アガディールは。
あららら。
あ、勝てなかったからっていうこと？
まあ、勝てなかったというか、
うん、
不満が残ったから、
うん、
それぞれに、
うん、
それぞれの国に不満が残る形になってしまったので、
はい、
それぞれの国に煽る余地が残ってて、
うん、
煽りまくったってことだね、
うんうん、なるほど、はいはいはい、
それで軍部、そうすることによって軍部は軍備拡張できるからだよね、うん、でフランスとロシアの関係はさらに強化されて、シベリア鉄道の鉄道インフラに無利子でフランスがお金貸したりとかさ、
はい、
フランスとドイツが戦いになったらロシアは2週間以内にドイツを攻撃しますよという約束をしたりとか、
はいはいはい、
そういうなんかこうなんかまあより強化されていくっていうか、
はいはいはい、
いうことにもなりますし、
うん、
フランスの中でその普仏戦争っていうプロイセンとフランスが戦った時に負けてんだよね、フランスって1回、
はいはいはい、
だいぶ前の話だこれね、
うんうん、
けどずっとそのドイツってフランスって負けたよねみたいな態度を取ってたらしいんですよ、うんうん、
へ
ー、それがよほど尺に触ったらしくて、フランスの、うん、
はいはい、
ずっとなんていうかな、そうこうなんとかしてやりたいと思ってたみたい、
そう、うんうん、やっぱこう国民感情としての深いところで復讐心があるんですよ。
なるほどね、
復讐心があるところにイギリスとフランスがくっついたじゃん、うんうんうん、利害を調整して、
うん、
このモロッコの事件のせいでね、
うんうん、
タンジールとアガディールで、
うん、
だから、
はい、
よりそこがドイツが孤立させることによって強化されていくんです、フランスの中でも。こうドイツはさらにそれを感じるんです、自分たちが孤立しているということ。
なるほど。
で同時にオスマントルコの話ちょっと全然してないんでちょっと出すんですけど、
はいはい、
オスマン帝国はスレイマン一世の時代のこの前のほら宗教改革の時にウィーンを脅かしたスレイマン一世の時にまあ、うん、 全盛期を迎えたオスマン帝国は、
はいはい、
その後大航海時代を迎えるヨーロッパの経済力についてい、けずにこう衰退していくわけだよね、
は
い、でロシアがどんどんどんどん拡大していって、うん、どんどんどんどん南にこう領土を広げていくわけですよ、その中でロシアとそのオスマンは戦っていくんだけどちょっとずつ負けるんだよね、
はいはいはい、
でちょっとずつ領土を失いながらでかつそのいわゆるギリシャとかね、ブルガリアとかさっきのセルビアとかボスニアとかがどんどんどんどん独立する動きをしていってしまうので、あの結構ボロボロの状態になっていく中で頑張って近代化を推し進めようとするわけです。じゃないと対抗できないですから。だけどあのシャープ4で言ったように彼らは近代化するにあたって非常にやりづらいスタイルを取ってるわけですよ。もともと国民国家モデルを導入しづらいわけで、国家破産するんですよ。それであ
ら
あのうまくいかずに
あのオスマン帝国が、あらら、うん、
でそれでさらにこう影響力がなくなっていくっていう国家破産っていうのは財政的破産の話ね。
うん、
うん、それでまたどんどんどんどんその力を失っていって、あのバルカン半島ねのブルガリアとかセルビアとかモンテネグロとかルーマニアが独立していくという状態になって、でそれをそのビスマルクたちが調整弁として、列強の調整弁として使ってたって話をしてましたよね。
はいはいはいはい、ケーキの話ね。
そうですね、
はいはいはい、
でオスマンの立場から見るとまあ明白なんですけど、敵は誰かって言ったらロシアですよね。で第一次世界大戦にオスマントルコ帝国も参戦しますけど、ロシアと戦うためにドイツ側につきます、
なるほど、
はい、
うん、
だからこの人たちはオスマンは、例えばさ受験生はそんな聞いてないと思うけど、
はいはい、
結構受験で勉強出ると思うんだけど、
はい、
オスマントルコどっちについているかって言ったらロシアと戦いたいっていうことを覚えておけばいいですよ。
なるほどなるほど、
はい、うん、ロシアの敵ですオスマンは、
はいはいはい、
彼らが南下してくるからです、
うん、なるほど、
うん、
でその後にバルカン戦争っていうのが起こるんだよね、今度はね、
そうだよね、
でバルカン戦争っていうのはが起こるんですけど、これは何かっていうと、
はい、
オスマンが完全にヨーロッパにおける影響力を失ってしまう、
あららついに
バルカン半島諸国がオスマンから独立しようとする戦争ですね、これ、
はあはあはあ、
でギリシャが独立して、
はい、
セルビアモンテネグロはもともと独立してて、
はい、
でブルガリアとかルーマニアが半分独立してて、まあ、さっき言ったやつがこのバルカン戦争ってことですね。
あらバラバラになっていくんですね、
でこれはビスマルクが景気としてね、扱ってた時と状況が違うんです、
はい、
この説明しないと意味わかんないと思うんだけど、
ほ
うほう、オスマン帝国の影響下に留めて列強のバランスを取るっていうのがビスマルクの根本戦略なんです、
はい、
だからこれはオスマン帝国の影響下にあってくれないと困るわけですよ、
はいはいはい、
これはオスマンが持ってないと列強を牽制することにならないからです、はい、
そうですね、
はい、これが独立しちゃうとそれを列強が切り取る、切り取れる契機になっちゃうわけです、
はいはいはいはい、
オスマンが持ってくれてて、オスマンがある程度睨みを利かせてくれてるからこそ、他の列強は狙いたくても狙えないという中途半端な状況にとどめることができたわけ、
はいはいはい、
これをオスマンから独立されちゃうとね、
うん、
まさにさっきのあのオーストリアみたいな感じで、併合するみたいなことが起こっていくわけで、どんどんどんどん、まあちょっと時系列としてはバルカン戦争の方が後だけどね、でそういうことが決定的になってくるわけ、ここで、で第2次まであるんですけど、バルカン戦争っていうのは、で1次と2次が何かみたいな細かいことはちょっとあんま覚えなくていいです。ちょっとそういうことを説明し始めるとちょっとみんな本当に意味わかんなくなっていくぐらいあの複雑になっていきますんで、覚えることが増えすぎてちょっとプロットだけここで説明しますと、
はい、
これによってやっぱりビスマルク体制っていうののバランスっていうのが完全に終焉します、
は
い、
なるほど。この時ってビスマルクは何やってるんですか？
この時はもう亡くなってます。
なるほどなるほど、
はい、まあ、政界からも引退した上に亡くなってもいるんで、もう どうにもできない状況の中で、ビスマルク体制はついにバルカン半島の戦争でオスマン帝国が完全に睨みを利かせられなくなることによって、
はい、
完全にそのビスマルク体制が消滅する。
なるほど。
でこの消滅したところに起こったのがサラエボ事件ね。消滅したところに起こったのがサラエボ事件。
やっと出てきたよ、サラエボ。
やっと出てきた。サラエボ事件で大戦が起こるんだけど、もう一回改めてもう一回整理してよろしいか。
はい、これは必要ですね。必要必要。
もう一回整理するね。
はい。
タンジール事件以降。
はいはい。
何が起こったかっていうと、
はい、
ビスマルクがいた 彼は勢力均衡体制を保っていた、
うん、
三国同盟を作った、うん、なんだこの説明、はい、三国同盟を作ってた、
はい、
でオスマントルコの影響下にバルカン半島の諸民族っていうのを置きつつ、
うん、
列強のバランスを取るという戦略で、
はい、
かつフランスを孤立させてやってた、
はい、
でビルヘルム2世が拡張路線を取ることによってその均衡が崩れ始めた、
はい、
ということが起こって、
うん、
でそこにタンジール事件とボスニア危機とアガディール事件とバルカン戦争がコンボで入って、はい、完全にビスマルク体制が崩れていくと、
はい、
でタンジール事件で何が起こったかというと、もともとドイツが仲介者としての役割としていたのに、はい、その仲介者という立場を降りてしまった、
はい、重要、
うん、これによって三国協商がこう進んでいきますよね、
うん、
で今度ボスニア危機っていうところでオーストリアがそのせっかくあのなんだあのビスマルクが置き土産で残してたベルキンリン会議っていうところで決まったその体制っていうのをまあ崩してしまってロシアと対立するような状況を作ってしまった、う
ん、やっちゃった、
はい、これは避けるべき状況だった、
うん、
戦争になるから、
うん、
けどそういう状況を作ってしまった、
うん、
でアガディール事件っていうのもまあ似たようなものですね、
うん、
あのタンジール事件とアガディール事件っていうのは実は第一次モロッコ事件第二次モロッコ事件とも呼ばれる同じようなものだと覚えておいてください、う
ん、はいはいはい、
で気になったらちょっとググってくださいアガディールが、
はいはい、
説明すると煩雑になるんで、
はい、
まとめてしまいます、
はい、
これでまあドイツは自分が孤立しているということをまあそのなんていうかな理解してしまいますタンジールとアガディールでね、はい、
うん、
うん、でフランスは国際法を破ってモロッコに干渉しているのにイギリスとフランスが結んでしまったことによってそっちの暴論の方が通っちゃって暴れ毒というかやったもん勝ちみたいになっちゃったのだよねフランスがね、うん、こういう状況になります。で一方今度はオスマンの方の影響力がどんどんどんどん低下しちゃっててバルカンが完全にオスマンの影響下から外れてしまいます。ここに至ってバルカンはあの完全にオスマンの影響力がなくなり列強の人たちは2つの勢力に分かれ今まで保たれてた勢力のタガが外されている状態、
はいはいはい、
これが火薬庫って呼ばれてるやつ。
むちゃくちゃ不安定になってますね、
うん、これがバルカン半島が火薬庫って言われてるのはこういうこと。もう爆発するしかないわけよこれ、
うん、
でいろんな民族が自分たちの国を作りたくてそういうナショナリズムが盛り上がっていくし、
ね、
うんうん、
ちなみにそのセルビアっていう国あるじゃないですか、
うん、
こうセルビアっていう国がバルカン戦争を通じてライジングするんですよね。もともとすごく小さくて、あの貧しい国だったんですよ。でドイツとこうオーストラリアにこうなんか両方からこう囲まれてすごくこう苦渋を舐めてたんですけれども、バルカン戦争で領土を2倍にするんですよ。そうでめっちゃ経済がライジングして、で彼らはその得た富をどこに使ったかというとやっぱ軍事に使うんですよね、
はいはいはい、
俺たちはもともと弱い国だからもっと強くないと生き残れないぞって言ってガンガンガンガンこの武器とか兵隊とかに投資していくんですよね、
うんうんうん、
これをにオーストリアがめっちゃビビるっていう構図も出てかなり出てくるんですよね。
はい、でいよいよサラエボ事件に移りますね。
あ、
これはねなんかもうほんとなんていうか悲運の感慨深さがありますんで、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、ちょっとみんなにも感じてほしいんですけど、
や
この時点でドイツもロシアもオーストリアも全然コミュニケーションがしっかりできてなかったよね今までね、
うん、はいはい、できてないね、
ね、
うん、
でこの状態の中さっきのアガディール事件っていうのは、
はい、
これ軍事衝突が起こってもおかしくなかったし、
うん、
そのボスニア危機も軍事衝突が起こってもおかしくなかったわけよ、
はい、
けど起こんなかったじゃん。
おう、
これによってねヨーロッパの知識人って、
うん、
戦争起こんないと思っちゃったんだよね逆に。
そう、あ、そうなんよね、そうそうそう、リスクを正しく評価できなくなっちゃった
んだよね。できなくなっちゃったんですよ、うん、サラエボ事件までに全てのタガが外されて、うん、スタートラインに全員立たされて、
うん、
もうなんていうか青チームと赤チームみたいなの分けられて、
うん、
はいスタート切ればもうスタート切れる状況になったのに、
うん、
そういう状況であることを逆に今までの事件を乗り越えたことで、うん、特に知識人の人は理解できなかったんですよ。
あ、危ないよ。
こんな状況になっても、あ、別戦争起きてないからもっと俺たち攻められるんじゃねえのみたいな、もうもっとどんどんイケイケどんどんしても大丈夫じゃないみたいな。
やっぱり戦争は起こんないって思ってたんですよ、うん、この時、うん、でオーストリアに併合されたばかりのほらボスニアがあるじゃん、
うん、
でそこの州と、あのアメリカのほらなんとか州を、はい、うん、アイオワ州とかの州に、うん、都の都、
うん、
なんで州かっつったら、あのオーストリア帝国の中にあるからね、これね。
ああ、はい、なるほど。
今やオーストリア帝国なんですよ、ここは。
いい、いい。
そこの州都サラエボ、
うん、
ここに当時のオーストリアの皇太子、
うんうん、
フランツ・フェルディナントっていう人ね、これバンドでありますね、フランツ・フェルディナント。
おお、はいはい、
っていうバンドがイギリスにありますけど、
そうなんだ。
ここから取られてますね。
うん、
発音が面白い、なんかかっこいいからっていうだけの理由で
、
はい、それはどうでもいいですけど、
はい、
このフランツ・フェルディナントっていう皇太子がですね、行くんですよ、
はい、
でもあの思い出してほしいんだけど、
うん、
ボスニア危機の時のことを併合した時に、
はいはいはいはい、
でもここのボスニアの 40% はセルビア人で、
うん、あ、
併合されたことに切れてるわけ。
なるほど、爆弾抱えてるって言ってたんですね、はい、はいはい、
ここで、
うん、
そのセルビア人にフランツ・フェルディナントが暗殺されるんです。
かー、来た。
ここは分かるよね、なんで暗殺されたかの気持ち分かるよね。でこの時オーストリアの皇帝ね、
うん、
暗殺されたの皇太子ね、
うん、
皇帝はフランツ・ヨーゼフ一世っていう人なんですよ、
はい、
でこのフランツ・ヨーゼフ一世っていう人は、確かフランツ・フェルディナントのおじかなんかなんで、お父さんじゃなくて、
うん、
でそこそこ仲悪いんだよね、この二人が、
うんうん
うん、でフランツ・ヨーゼフ一世としては、
うん、
セルビアも自分の陣地に入れたいわけ、どんどん東に持っていきたいからね、
はいはいはいはい、
このベクトルを今までのストーリーで伝わりますかね、
はい、ですね、ずっと東へ東へ行ってたから、
はいはい、東へ東へ行ってたので、
はい、
ボスニアは併合した。でさらにその東にあるセルビアももともと狙ってるわけ、は
い、
そしたらフランツ・ヨーゼフからすると、
うん、
運よく、
うん、
これ運よくになっちゃうんだけど、
はいはい、
戦争の口実ができちゃったわけ、
はいはい、
セルビア人が殺したから、
はいはい、うん、
でなんならフランツ・フェルディナントのこと嫌いだから、フランツ・ヨーゼフ、
はいはい、う
ん、実の息子でもないし、そっこそっこ仲悪いんだよね、この二人が、
うんうん、
王妃、
はい、
王妃の結婚ですごい仲悪くなったんだよね。
そうそうそう、
うん、
ものすごく身分が低い、そんな秘密ものすごくじゃないんだけど、そこそこ身分が低い人をフランツ・フェルディナントは愛してしまって、うん、その人を皇妃にしたいと、
うんうん、
皇后にしたいというか、まあ、その自分の奥さんにしたいんだっていう話をして、うんうん、そのでもフランツ・ヨーゼフってすごい頭が固い人で、
うん、
まあ、当時だったら当たり前なんですけど、
うん、
身分がこう釣り合わない、
釣り合わないからね、
うん、はいはい、絶対許さんって言ったんですけど、無理やり結婚したんですよ、はい、愛を貫いて、それでめちゃくちゃ仲悪くなったんだけど、
はい、
ひねっくなことに夫婦でここで殺されちゃうんだよね、
う
ん、でもうこれね、本当やっぱりちょっと残酷なんだけど、お腹に赤ちゃんいたらしいですよね、
うん、もういやそれ、うん、そういうのがマジで一番嫌、うん、
それは本当、なんか暗殺した人も言ってた、お腹の赤ちゃんまで殺すつもりもなかったし、
その
奥さんを殺すつもりは本当はなかったって
言
ってた。
なるほど、
うんうん、けど先にそっちに弾が当たってしまって、
なるほど、
そういうつもりはなかったんだって言ってたんですけど、
ええ、
まあそういうことすごい悲しいことじゃないですか。
なるほど、
うんうんうん、だから殺された側としたらすごい頭くるから戦争起こしやすいですよね、うん、
ええ、
でフランツ・ヨーゼフとしてはこれで拡大路線がさらに作れる口実ができたので、
そう、ね、
拡大しようとするんですよ、うん、さらに、
うん、
その時当然起こりうるのは、
うん、
ロシアがそれを許さないっていうことですね、う
ん、ロシアは南下してますからね、
はい、で、はいはい、ボスニア危機の時にロシアを怒らせてますから、
はいはいはいはい、
オーストリアは、
はいはい、
でその時はロシアは軍備が整ってなかったから戦争は起こらなかったけど、うん、ロシアはずっとオーストリアのことに嫌いなんですよ、この時点で。だからもしフランス・ヨーゼフがセルビアの併合まで強行しようとすると、うん、今度必ずロシアが出てきますね、
はいはいはい、
これロシアが出てきたら何が起こるかって言ったら、
はい、
ロフツ同盟結んでるじゃないですか、
うん、
フランスが出てきますよね。
あ、
でオーストリアはドイツと結んでるじゃないですか、
はい、
そしたらドイツも出てきますよね。
あ、うん、
だから一気に列強が戦争に入ることになるんです、これで。
呪術つなぎでね、
はい、なんで そういうことが起こることがもう分かっちゃってるから、
うん、
まずそのフランツ・ヨーゼフはドイツ皇帝ビルヘルム2世に対して戦争していいっすかって聞くんです、
うん、
なるほどなるほど、
はい
はい、同盟の中の人ね、
同盟の中、自分の味方ね、はい、
うんうん、
自分の、ね、まあ、お兄さんみたいな存在なんだよね、その時のドイツ帝国っていうのはね、
はいはいはい、
オーストリアにとって、
はいはいはい、
そのお兄さんみたいな存在に聞くわけです、うん、戦争して良いかと、うん、
はい、
そうするとここでビルヘルム2世がね、ここでもまたディスコミュニケーションするんですけど、うん、その時 の、 その総理大臣、まあ、宰相と呼ばれるんですけど、
はい、
宰相が OK って言ったら、うん、いいよっていう結構軽い返事するわけ
大丈夫か。
でもしロシアが出てきたら、
はい、
もちろんドイツも手伝ってあげるよっていう約束までするんです。
大丈夫これ。
でもその時のビルヘルム2世は何を考えてたかって言ったら、もうそもそもニコライ2世はほら前言ったみたいに結構自分の親戚だし、そもそも今回ってセルビア人が暗殺したじゃん、皇太子を、
う
ん、
そうそう、
よほどのことじゃんそれって、皇太子暗殺だよ、
はい、
今の世界のどっかで起こったらもう大事ですよ、どっかの国のがどっかの国を暗殺したら、
はいはいはい、
だからさすがにロシアもここはセルビアの非を認めて講和するんじゃないかってビルヘルム2世は思ってるわけですよ、うん、
なるほど、
戦争になるって思ってないわけ、
なるほど、そうそう、そりゃそうやろうな、
うん、それにそもそもボスニア危機の時にロシアは戦争しなかったじゃん、
はい、
うん、軍備が整ってなかったからね、
はいはい、
だから今回もまあ大丈夫だろうって思ってるわけ、ビルヘルム2世は、
うん、
それがビルヘルム2世側の思ってることであろうと思われます、
はい、ちなみに分かります、
はい、
それは通知通ってますね、確かにって感じですね、
はい、一方でドイツの軍部は何を考えてたかって、これちょっと諸説あったんだけど、いろんな本にね、
はあはあ、
フランスの支援でロシアはさ、シベリア鉄道を作ってる途中じゃん、
う
ん、
はい、ありました、
シベリア鉄道が完成してしまうと、
うん、
それはそれでヨーロッパの脅威になると思ってるわけです、この完成が1916年だと言われてたんです、
うん、
でこの時は1914年なんです、
う
ん、だから鉄道が完成する前に、うん、軍部としてはロシアをぶっ潰すっていうのはありだなって思ってるんです
、うん、なるほどね、
はい、
はい、
なのでこの時点では皇帝と軍部とがまず意思疎通あんまりできてないのと、
そうそう、
この宰相とも意思疎通がそんなにできてないのと、
はいはい、
ロシアが出てこないっていう読み間違いをしてる、
なるほど、
その中で適当な返事をオーストリアにしてしまう、ドイツは、
うわ、
その答えをオーストリアは聞いて、
うん、
オーストリアはセルビアに最後通帳っていうのを送るんですね。この最後通帳っていうのはこれを飲んだら戦争にならないけど、これを蹴ったら戦争するぞっていう内容のことなんですよ。だけどその内容は明らかに飲めない内容を出すんですね。つまりオーストリアは絶対に戦争ができるように最後通帳をセルビアに対して送ります。
もう喧嘩売ったんすね、
はい、
うん、そう、なんかこの喧嘩を売ったオーストリアの、まあ、ある種感情についてもう少し補足をするとすると、なんていうかこう皇太子がセルビアで暗殺されたじゃないですか、まあ、さっき深井君も言ったように大事なんですよ、
はい、
で一応真相究明、普通になったら真相究明みたいな話になるじゃないですか、
はいはい、
でセルビアそれ嫌がるんですよ、嫌がるし、あの徹底的に責任はうちにないっていう風にネガキャンを張るんですよね、
はいはいはい、
むしろオーストラリアでオタクの皇太子が暗殺されたオタクの国内問題であって、
うんうんうん、
うちの国は何も関わりありませんと、あくまでそのセルビア人の個人がやったことなんですよと、はい、まあ、実際にその個人が所属しているその組織はいろんなこうセルビアの軍人とかが関わってたんですけどね、
うん、
それはもう絶対認めなかったんですよね、
うん、
これにオーストラリアがブチ切れるんですよ。
なるほど。
でよく考えて想像、もうすごく不謹慎な例えをすると、例えば日本の皇太子が中国なり韓国で暗殺されたとすると、
はいはい、
で中国と韓国はいやこれはうちには関係ない、うちは全然責任ないって言われたら日本人ってブチ切れませんか。
まあまあ想像できます。
普通はブチ切れますよね。だから当時はこんな状態になったんですよ。それにオーストリアの政府とオーストリアの大衆がブチ切れるんですよね、
はいはいはい、
ブチ切れて、そのブチ切れたそのオーストリアの大衆のこの怒りのエネルギーをまたセルビア人が、あの大衆がそれをメディアを通じて 呼んで、またセルビア人もなんやお前らみたいな、うちには責任ないことだ、なんで切れてんのみたいな、っていうなんかそういう負のループに突入してしまったんですよね。
ああ
そうなんです、
負のループか、まさに、
はい、
はい、でロシアはロフツ同盟結んでますから、フランスの援助を確認するんです、もし戦争になった場合フランスは参戦してくれるかということを改めて確認したら、フランスは戦争も辞さないよっていう話をする。
おお、ここも協力するっていう意見が出てきたんですね、こっちはこっちで。
そうなんです、
あらら、
フランスも協力するぜって言ってるんだけど、
はいはいはい、
この時まあちょっとある文献に書いてあったのは、はい、
うん、
ちょっと台本残してないからうろ覚えでもしかして違っちゃってるかもしれないんだけど、
はいはいはい、
興味深かったのがね、
うん、
そのロシアとフランスの方も、
うん、
オーストリアが戦争すると思ってないんだよね。
あ、
そのロフツ同盟があるから、うん、戦争したらさしんどいじゃん、
はいはいはい、うん、
ロフツ同盟自体は、
うん、
いわゆる攻撃的な同盟だというふうには思ってなかった節があるんですよね。っていうこれどういうことかっていうと、ロフツ同盟を結ぶことによってドイツもオーストリアも攻撃してこれないだろうと思ってたんですよ。
なるほどね、
うん、そういう防御的同盟だっていうのがフランス側からだったかな、見た時の思惑だったんですよね、うんうん、
はいはいはい、なるほど。
だけどそのロシア側から見た時はそれを全く別の解釈してしまってて、
はい、
フランスがいるから戦争できるんだっていう解釈をしちゃうんですよ、ロシアは。フランスは そうなんです。だからなんかすごくそういうボタンの掛け違いみたいなのが連鎖して起こるんだよね。そ
う
そうそう、
うん、
でちょっと台本書き忘れちゃってうろ覚えで申し訳ないんだけど、
いいいい、
そのような類のボタンの掛け違いが起こるわけ、ここで、
うん
うん、
そのロフツ同盟によってロシアはフランスに対して
うん、
戦争になったら来てくれますかという確認をしたら、やぶさかじゃないよという回答が返ってきた。これでそのロシアは戦争をする決意を固めつつあるわけですよね。でオーストリアは結構何も考えずにひたすら戦争に突き進んでいくんですよ、この時点で。
まあ考えていることがあるとすれば、オーストリアはあのロシアが攻めてくるとは思ってないんですよね。なんかドイツが同盟国のドイツがめっちゃ強いから、まあそれが抑えになってロシアは攻めてこないだろうっていうふうにオーストリアは思ってた節があるみたいです、
うん、ってことですね。だから本当みんな掛け違いまくりってこうなってる、勘違いし続けとるお互いで。
コミュニケーション大事ですね、
はいはいはい、そうで、まあ、ついにですね1914年の7月28日にオーストリアがセルビアに宣戦布告することになります、まあ、その前の段階でセルビアが最後通牒を跳ねのけてるんですね、
うん、
でそれに対して7月28日にオーストリアが宣戦布告します、
うん、
はい、
なんかその俺が読んだある本では、実はそのセルビアの方は最後通帳をあの受け入れるっていう決定は内部でもうしてたんだって。
あ、そう。
でもそうしてたけれども、対外的にそれを出さないで保留してたのは、やっぱ一回ちょっとロシアの出方をちょっと伺ってたんだよね。
そういう掛け違いもあるんだ、さらに。
そうで、ロシアの方から、いや俺はロシアはお前たちを支援するぜっていう風に返事をもらってから、その最後通帳を拒否っていう拒否っていう風に意向を変えて、あのオーストラリアに突き返したっていう説もある。
ああ、
そうそうそう、だから一回受け入れるっていう決断はしたみたいだよ。
なるほどね、
内部コンセンスはあったみたい。
へ
え、
うん、で、オーストリアハプスブルク帝国っていうんですけどね、正式あの、うん、セルビアに宣戦布告した2日後に、ロシア皇帝が今度はロシア全軍にあの総動員令っていうのを発令するんですよ。これはもう事実上の、まあ、戦争開始です、これで、
うんうんうん、
でこの時点でドイツはちょっとびっくりしてるわけ。まさかロシアが動くと思ってなかったっていう話をしたじゃん。
はい。
なのですぐにドイツはイギリスに対して今回の戦争では中立を守ってほしいという話をするし、ドイツはさらにロシアに対しては総動員はやめてくれっていう話をする。
そうだよね。
この時点では。だけどそれはやっぱ聞き入れられない。でこういう状況になって初めてビルヘルム2世は強い危機感を持つことになるんですよ。やばい、うん、戦争が始まるっていうことがここで分かった、やっと。
やばいな。
それまでねあんまよく分かってなかったんだよね、
うんうんうん、
でこれはねもう一つすごいあの面白いって言ったらだけど、
うん、
興味深いのが、
うん、
市場反応みたいなのを見た時にいつの段階で株価が、うん、落ちたかっていうのはね、
うんうん、
オーストリアがセルビアに最後通帳を送ってる時は全く落ちてないわけ、株価が。 だから誰もこの時点で戦争が起こると思ってない。
はあ、うん、世論が、
そう、うん、
世の中が、はいはいはい。
でもまあ27とか28日ぐらいになって、さっきの要はあれだよね、宣戦布告したぐらいでようやくもう急降下してるわけですよ、株価が。
あ、なるほどなるほど。
あれだよね、だから事態の進行が人の認識の度合いをなんか超えたっていう感じだよね。
圧倒的に
全然人の認識が全然理解に追いついてない、現実に追いついてない。
その席を切ったかのように一気に物事が動いて、そうなるとは思わなかったことがみんなにとって起こっていくっていうのがこの時のサラエボ事件で、で翌月8月1日ですね、月末に宣戦布告とかそれぞれしてたやつとかが、今度はドイツが正式に総動員令っていうのを発令してロシアに宣戦布告します。はい、これなんでかって言ったら、やっぱオーストリアを失うことにはできないからですね、ドイツは。そう、もう
数少ない同盟国だからね。
はい、
うん、そっか、もう味方するしかないんや。本当はしたくなかったけど、
まあ、うん、戦争はしたくなかったけどね、すると思ってなかったけど、
ですね、
あの、はい、まあ、それもう始まったらやるしかないし、やるよって言って始まってるからね、もともとね、味方するよって言ったから宣戦布告したわけで、で、まあ、それに伴って当然フランスも総動員令を開始します。
うん、
これで戦争が始まった。これが第一次世界大戦の始まりまでの経緯ですね。
しかもロシアの最初のその総動員令が結構やっぱなんか衝撃がドイツにとって強かったと思うよね。なんかこうロシアの方ではそのオーストリアがなんでこんな卑怯、なんかあまり妥協しない態度に出てくるかっていうと、なんかやっぱなんかドイツがそそのかしてるかっていうなんか理解があったみたいです。だから徹底的にこの強いドイツをあのロシアは叩かないといけないっていう風なあの理解になって、もう最初からフルパワーでいくぞっていう。
はあ、もうかましにかかったんですね、うん、ドーンって、
うんうん、そうなんですよね。で、まあ、さっきその金融市場はなかなか動かなかったっていう話をしましたけど、まあ、当時の人々っていうのは、
うん、
その知識人ですよね、当時の、
うんうん、
あの一部 の, その政治家とか軍人を除く人たちっていうのは、
うん、
こんな大戦争が起こると思ってないわけですよ。なんでかっていうところをちょっと軽く説明して今日終わりたいと思うんですけど、うん、
はい、
不仏戦争っていうのはあったんですけど、
はいはい、
それ以外のヨーロッパではずっと平和な時期が続いてたんですよね、
うんうん、
50年間ぐらい、
はいはいはい、
途中不仏戦争が一回あるけどみたいな、はい、
うん、
っていうのがありますと、うん、あとは、まあ、もう今までも何回か言ったんだけど、やっぱり経済的なメリットがないっていう戦争は起こらないっていうふうにみんな思ってた。グローバル経済化してたし、戦争が始まったら貿易が中断されてしまうと、それは経済的には死活問題だから、そんな選択をその国家ないしはその国民主権になった後の国が行うはずがないっていうふうに思ってるわけですね。でもそうなった。それはいろんな今までのあのフルコンボがあったっていうのと、思い違いがあった、認識の甘さがあったっていうところが ありましたよね、皇帝とかその首脳部のですね。もう一つはそれぞれのイギリスもフランスもロシアもドイツもですね、国内問題を抱えてるんですよ、ちゃんと。特にロシアとかね、日露戦争負けた以降めちゃくちゃ国内問題を抱えていて、当時その社会主義者とかがどんどん増えていってね、対資本主義みたいな勢力とかも普通にいたわけです。
はいはいはい。
でそんな国内問題を抱えている中で戦争なんてできないってみんな思ってた、
うん、
一つにまとまるわけがないと思ってた。だけど実際戦争が始まった瞬間に全員めっちゃまとまったんよ。これ
もうこれはナショナリズムの力ですよ。
そう、ナショナリズムの力。全員社会主義者とかは政府をすっごい批判してた人たちは全員政府と一緒に戦うことを選択した。
はあ、
うん、
何回も出てきてるこれ、外敵があるとまとまるっていう。
まとまるんです、そういうことです、うん、はい、うん、あとは今まで外交戦略で回避できてた、それはずっとビスマルクが頑張ってその余波で回避できてた。だからみんな今回も外交によって大戦争っていうのは回避できると思ってた、
うん、
まさか今回だけ戦争になると思わないわけ、今までできてるから、まあね、
うん、
だけど本当はビスマルクっていう天才が俗人的に結構やってて、
はいはいはいはい、
体制を作っていて、
ああ
、それを理解してないその次の世代の首脳陣たちはお互いの意向っていうのをやっぱり読み誤ってるわけですよね、
はいはいはい、
でそれによって思っでもないことが起こっていったわけじゃないですか、
うん、
そういうことが起こるってやっぱみんな思ってなかったっていうのがもう一つ。あとはこれももう言ったけど、 やっぱり国家予算に制約がある以上、お金がめちゃくちゃかかるこういう戦艦とかを使うような戦争っていうのは、うん、絶対に続かないと思ってた長く、
はいはい、
で事実普仏戦争はすぐ終わってた、
うん、
それもあってみんな戦争はすぐ終わると思ってた、
うんうんうん、
だけど4年間続いた。だからね、
なるほど、
全く思ったのと違うことが、
うん、
一気に起こった、
うん、なるほどね。
なんかそういう風に思えたのもいろいろ調べていくと、なんか積み重ねっていうか国民感情の積み重ねみたいのがあって、なんか例えばこれイギリスの例なんですけども、イギリスってやっぱ結構ドイツを敵視してた部分があって、まあ前の回でも出てきたそのボーア戦争とかで、それとまあ、うん、すごくねドイツと対立して、まあなんかちょっと泥沼化したんですけれども、うん、それ以降そのイギリスの中で何がどういう状況が起こったかというと、こう反ドイツのそういう小説とか劇とか、
うん、
あそういうコンテンツがめちゃくちゃ溢れるようになったんですよ。だからそのまあ例えばですけれども、今の中国や韓国が反日的なそのコンテンツとか映画とか出したりするみたいに、うん、それが結構イギリスで氾濫したんですよね。とにかくドイツはクソだと、うんうんうん、ドイツをやっつけるそういうこう小説とかあるいはコントとか、うんうん、劇とかそういうのがめちゃくちゃ出てくるんですよね。それがやっぱずっとそういう、ものが出てきて、しかもその大人の世代だけじゃないんですよ、子どもの世代もそういったものをに接して大人になっていくんですよ、
う
ん、
だからそうかそうか、そう
だからこうその時に読んだ反ドイツのようなコンテンツで、例えば少年雑誌とかを読んで育ってきた子どもがこの第一次世界大戦に従軍しに行くんですよ、
うん
うんはうん、もう仕込み終わってる
んだ、仕込み終わってるんですよね、はい。ちなみにボーイズスカウトってあるじゃないですか、それもそのこの時に成立した人、まあ、団体なんですよ。これがまさにそう青少年の軍事教練のための団体です、もともとスカウトって偵察っていう意味なんですよ。
そうだよね、確かに、
うん、そうだからそういう民間団体、要はこの国民の感情をナショナリズムをこうなんだろう、こう高めるための装置っていうのが社会にポンポンポンポンと出ていくんですよね。なんとか協会とか軍事協会とか、そこでなんか軍事予算を獲得することは大事ですよっていうなんかこう発信をしたりとか、寄付を集めたりとか、そういう組織が結構出てきたりとか、あと教育組織、そしてそのコンテンツ、反敵国に対する敵国をディスるようなコンテンツの反乱、それがやっぱりね結構な十何年とか続いてきてるので、うん、もう世代のこう価値観がですね、
うん、
こう積み重なってて、
そうだよね、
いう背景もあります、
まあ、まさにでも国民国家化の一部だよね、それも
確かに、
ね、ナショナリズム、
うん、っていう状態ですね。
あ、なるほどね。
これによってやっとちょっと次回が戦争開始の回になるんですけども、まあ、ここまで戦争の経緯を喋ってきました。
ちょっとね
けど、どう一回どうしようかな、ここで感想言います。一回
その樋口さんの感想、はい、
どうですか樋口さん、今までのこの経緯を、
っすね、
長く聞いてきて、
もうなんか恋愛ドラマ見てるみたいです。なんか
もどかしいよね、
その心は。
なんか今もうそれぞれ自分しか知らないなんか思惑とか、相手はこうだろうっていうのがあって、でそれを元に動いちゃってるんですけども、もう向こうから見たら全然違っててみたいな、そういうのが
すれ違いね、
いろんな、そうそう、すれ違いですよ、ボタンの掛け違い、すれ違いみたいなのがもうどんどんどんどん起こってるみたいな感じで、なんやろな、こう、で誰一人想像してなかったところに向かってるじゃないですか。
そうなんですよ、
なんかね、切ない。
俺もね、これを勉強した時に一番思ったのはやっぱ切ないっていう感覚は、うん、悲哀を感じた、うん、なんか、うん、いやこうやって起こるもんなんだなと思った。
本当にそうっすね、うん、
でこれがさ、冒頭言ったけど2000万人ぐらい死ぬわけじゃん、
うん、
死傷するわけじゃん、まあ怪我人入れて、
はいはいはい、
誰も思ってないからね、そこまで、
そうですよね、
そう、しかもさ、うん、たった100年前の話だよね、
うん、そうなんだよね、
うん、
結構最近
だよね。
はいはいはい。
で、うん、もう今回の登場人物結構みんな映像で見れるんですよ。ビルヘルム2世とか、
はいはいはい、
フランツ・フェルディナントとかね、
はいはいはい。
ビスマルクは確か映像も残ってなかったかなと思うんですけど。はいはいはい、だからイメージもしやすいんだよね。
リアルにね。いや、なんかだって誰も望んでないのになぜ起こるかっていうのが、 うん、なんすかね。いや理解できるけど理解できないですね。
ですよね。だ僕もその感覚すごく強くあります。理解、この経緯を知れば経緯は分かるんだけど、うんうん、本当じゃあどうすればいいんだろうって感じだし、
そうそうそう、うん、いやなんかこう、いや局地的に見たら全部分かるじゃないですか、人それぞれの気持ち、うん、でも全体で見たら絶対戦争しない方がよくて、いやちょっとこう最適解をみんなで集まってちょっとホワイトボードに一回書き出してあのちょっと整理しようと、誰が得するか全員整理しようっていうのをやればもしかしたら解決できるかなと思いつつ、でも無理なんやろうなと思いつつ、なんかね、だからまあ切ないですかね。
切ないですよね。まあこので人類が初めて経験した対戦だったんで、やっぱみんなねこのあと何が起こるかっていうのも分かってないんだよね。
そっかそっか、ホワイトボードに書けないんや。
そうなんですよ、書けないで、あとあのガンディの会にも言ったけど、ガンディでさえも、うん、この戦争をイギリス側で支援してるんです。
おなるほど。
あの彼は戦争賛成してるわけじゃないんですけれども、やっぱりここでイギリスが戦ってるのに自分たちが戦わないっていうのもなんかおかしいと、
はいはいはい、
いうことで、そこの責任はインドにもあるというふうに考えて参加して、うん、まあその後の第二次世界大戦では考え変わってるみたいなんですけど、やっぱねみんなね何が起こるか分かってないんだよね。その、そういう意味でも、だから起こることが分かってたらガンディももしかしたら最初から参加してなかったかもしれないし、その今までの戦争と違う戦争がいきなりここで起こることを、
まあね、
全員身をもって知らせられてしまうっていう、しかもそれが第二次世界大戦までそのなんていうか慣性の法則を止められないんで誰も、
う
ん、
そうだよね。
国際連盟とか作るけど
作るけどあまりねそんなに機能しないんですよ、うん、
戦後にね第一次世界大戦後にね、
うん、なんかこれまたガンディで思い出したけど、歴史から分かることは未来永劫歴史上起こらなかったことが起こらないとは限らないって確か、
ね、
僕が、うん、かっこいい、しびれるっていう言葉言ったと思うんですけど、これが逆側に悲劇の方向にも同様に起こってるんだな。
確かにそうです
よね。
完全に世の中の動きが人間の認知能力を超えてる感じがしますよね。
いやそうすごい、僕は本当歴史勉強して一番感じるのが、あの軽々しく未来読めないなと思った。やっぱり
そうか、
あの分かんないと思う。で、分かんないから何もしないわけじゃないと思っていて、分かんない中であがき続けていくっていうのが多分もう僕たちにできることだし、好転するか暗転するかっていうのは分からないし、まあその両面が常にあるものだと思ってるんですけど、自分のアクションっていうのはね。とはいえそのやっぱり今まで勉強してきたやっぱその愛情ベースにした活動って結構いい方向にしかいかないんですよ。あのガンディもそうだったし、ヘレン・ケラーの時もそうだったもん。
ヘレン・ケラーね、
思うんだけど影響力でかい上に愛情の力って結構世代を超えてどんどん行くんだよね、うん、だからなんかそっちの方向でなんか頑張ってやるしかねえかなっていうのが歴史勉強して、あの自分がまたそれの素養はないんですけど、ちなみに愛情からもともと遠い人だったんですけど、すごいなんかこう勉強してすごい思った。
なるほどね、もう事実としてそう思ったってことですね。
思った。やっぱり未来は読めないし、よくできるかどうかさえもわからないし、何をやったらどうなるかさえもわからないんだけど、基本的には愛情を持って世界に接していって、その自分が今できることをやるしかないんだなということが勉強で分かってきたのがすごい面白かった。
俺もそれ少し思った。俺思ったのは、俺思い出したのはもう深井くんが語った牧師ですよ。
あそうね、
牧師はやっぱすげえなと思ったよ、はいはい、だってあの人は愛という愛ってエゴだったり欲だったりすると思うんだけれども、はいはいはい、その牧師は愛に序列をつけなかったんですよ。全ての人は平等に愛っていうことがやっぱ平和にとって大事だっていうふうにやっぱ唱えたっていうふうに僕は理解してるので、そこにやっぱそれぞれの人が自分たちが大事にしている愛をだけを大事にしていくとそれはもう世は乱れるんじゃないのっていうふうにやっぱ牧師は考えたから、
すごい理想主義者
ではあるけどね、
ではあるけど、やっぱそうなんだろうなとは思ってて、なんか僕は彼ほど理想主義者ではないんですけど、でも本当になんかやっぱりそうするしかねえんだろうなとは思ってるのと、 あとなんかつくづく思うのは、そう分かっててもできないですよねそれが。
まあ、
こんだけ座学で勉強してね、座学で勉強して、あ愛が大事なんだなとか思ってもさ、実践がむずいわけ、めちゃくちゃ、
はいはいはい、
これがやっぱ面白いですね。これだからほらこうラジオとかでさ、僕がこういう考え言うじゃん、はい、したらみんなすごい好意の解釈してくれて、はい、なんか僕ができてるもんだと思って接してくれてる人とかたまにいるんですけど、はいはいはい、全然できてないですからね、
うん、分かってはいるけどできてはないっていうこと、
学びはシェアしてますけど、うん、その学び僕実践できてないですか、うん、6割ぐらい実践できてないですか、うん、頑張ってはいますけど、それはシェアしときますね皆さん、うん、だからみんなで頑張ろうぜって感じなんだけど、
そう、ね、
本当そういう学びをね、うん、この一次世界大戦でも、うんうん感じるね、
まあね、
このボタンの掛け違えよ本当、
うん、
これ
勘の掛け違いそうだね、仕方ない部分もあるけどね、なんか読んでると、
うんうん、国民国家ができてさ、
う
ん、
そう、
それはいいことじゃん、でもいいことなんとなく、うんうん、だって社会契約論とかがあってさ、うん、人権があってさ、うん、その社会の序列がなくなってさっていうのは個人にとってはなんかいいことかなって思うじゃん、
うん、
今の現代人の感覚からしても、
うんうんうんうん、
まさかナショナリズムがそこからこんな戦争を起こすとは、
そう、
いや、まあ今の時代だからもう分かりますけど、ね、
うん、
難しいっすよそれ、
うん、
そこまでコントロールすんの、
うん、じゃあその帝国のままで国民国家にならない方が良かったかというと、
そうそうなの、そうそう、よくなかったなと思うし、
そう、強力な支配者層が上にいて、で下の人はもう身分で一個下なんだけれども秩序を保たれるのがいいのかみたいな、
そうだよね、だからなんかエンディングみたいなこと言って、まず全然エンディングじゃないんだよこれ、まだ
中締め、中締め、
戦争始まってない、戦争始まってないから
ね、そろそろお腹減ってきたなと思ってたんですけど、
まだ戦争始まってないけど、すごいやっぱ思ったのは、
うん、
こういうことを人類って全体で一緒に学ばないとやっぱ分かんないと思うんですよね。
ああ、はいはいはい。
これやっぱなんか一人だけ分かってる人が過去タイムスリップして喋っても分かんないし、うん、みんなで失敗したからみんなで学べると思うんですよ。はいはいはい、これって会社でも一緒なんですよね。一人だけ全部分かってるやついても、うん、なかなか言葉だけじゃ通じないから、その。みんなで経験してみんなで学ぶっていうのはすごい共通経験として多分すごく大切で、そういう意味で一次世界大戦と二次世界大戦って世界にとって多分すっごい大切なものだったと思いますし、その失敗をやっぱり冒頭言ってたことに戻るんだけど、バカだったなとかで片付けたらダメだと思うんですよね。
そうね、
誰が悪いのかっていう風
に見ないこと、誰がバカだとか、こいつがこんなバカだからこんなこと、このビルヘルム2世がね読めないからバカだからとか言ってたら、この本質って見えないわけだって。ビルヘルム2世がなぜ選ばれたかとか、いろんな理由があるわけじゃん。この時のこの国家体制とか、ドイツがライジングした理由であるとかさ、ドイツがその時にいた位置であるとか、イギリスが栄光の孤立をやめた理由であるとか、日本が出てきたどうのとかさ、もういろんなものが全部関係してこういう帰結になっていってるわけじゃん。それをなんていうか俗人的にこの人がどうだったからとか、この人がこうだったからみたいな話を安易にすると見失うなっていうのはすごく思います。
で、思った、
仮にビルヘルム2世がその能力が高くなかったからっていうのはあると思うんですよね、仮にというか、それは真実としてあると思うんですよ。ビスマルクレベルだったらなんとかなってたかもしれないんだけど、確率論としてそうじゃない人がどっかで出てくるわけじゃん、必ず。でその時に多分世界大戦起こるんで、必ずね、ベクトルとしてはそっちに向かってたわけだから社会は、っていうベクトルの話もしたじゃん、
はい、
列強がどうやって盛り上がっていってっていうナポレオン戦争以降のね、それがたまたまビスマルクの次がビルヘルム2世だったし、ビスマルクの次がビルヘルム2世だったのもある程度必然だったじゃん。それはビスマルクが抑制してた頃こその反動だったわけだから、こう考えていくとですね、どうですか、歴史の捉え方と人間社会の捉え方変わると思うんですよ。
いや本当にそうやな、なんかもう分かったって言えなくなってきた。何も
言えないでしょ、そう、全員分からないままにすればいいっていうのが僕の、
そうすね、
結論です。
いやなんか今のこともそうやし、過去のこともちょっと分からなくなってくるな。
そうなんですよ、だから安易に分かったつもりになって自分が実践もしてないし経験もしてないことを評価しないっていうのも超大事だなって思った。難しい、本当。かといって意志を持たずに生きるのもダメだから、そのバランスだよね。
いやもう愛でしょ、愛。
まあ愛だね。
愛ということが分かった、うん、
いやもうあの
愛もいろいろありますからね。
愛の面では僕は本当に樋口さんとヤンヤンにはもう遠く及びませんから本当にあのつくづく思ってますんで。
いやそうなんかな、俺は分からないですよ、はい
僕愛偏差値多分35ぐらいなんですよね。
愛偏差値ってなんすか？
なんすか？
最近上げてきた、あ、まあ、今ちょっと上がって40ぐらいになったかもしれないですけど。
いや俺もそんな愛ないよね。人間にあんまそんな興味ない。
本当興味ないけど、今のそこ鍛えてますけどね。うん、ちゃんとね関心を持ってこうね自分事として捉えていけるようにこう今頑張ってますけども。まあまあまあ、いやなんかこう、うん、そういうことを学びます ね、
そ, うですね、それはもう面白い、ね、深井さんが死んだ時に日夏から答え聞きますわ、は
い、そうだね
どうやった師匠っつって、
もうなんならあの僕の弟子の日夏の方が愛情強いからね
確かにね確かにね
確かにねってか相当でもそうなんだよね、もう全然俺よりそこあの大人だからね、うん、彼の方が
なるほど、ね、
面白いですよね、まあ、そういう師弟関係もありますということで、はい、次回、はい、じゃあ、世界大戦の開戦やっと、
はい、
うん、何話目これ、マジ10話目、
ね、今ね9話目じゃないですか、
9話とか10話ぐらい、はい、
もう半分過ぎたよね、うん、もう
半分は過ぎた、
うん、過ぎた過ぎた、もうあと 2,3 回ぐらいだね、
はい、うん、一応台本では59ページなんでちょうど半分ぐらいですね、
うんうん、マジか、
はい、ということでじゃああともちっとだけ続くんじゃっていう感じですかね、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
はい、
ありがとうございます。